マタイによる福音書22章の34節から37節です。ここで主題は神を愛しようですね。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして神を愛しようということが主題になっていることは、いわば一目瞭然ですね。で、律法の専門家、これは旧約聖書を非常に詳しく研究して、それを教えている人たち、律法の中でどの規定が最も重要なのかと、これは普通はですね、当然最初に書いてあるものが一番大事だとということになるわけですね。あなたは私を置いて他に神があってはならないと。で、これはそういう、普通のことですが、これイエスはですね、この十戒の中のこの私を置いて他に神があってはならないということを挙げるのではなくて、直接この十戒の中に表現のない、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しようと、これが最も重要な第一の掟、戒め、律法だと、ここで、ですね、ちょっと言葉のことですが、律法という言葉、掟という言葉ですね、ありますが、また戒めとかも用意いたします。これは本質的には皆同じことを言ってるんですね。要するに神の言葉ということです。で、その中のどれを重要だというかと、これは様々な説明、根拠付け、重要だということがあり得るので、それでこのように試そうとしたわけですね。そして自分たちのはるかに精密にきちんとやっていると、それで、イエス様がどのように答えようともこちらの方がより重要だということを消しかけようとしたけれども、イエス様はあえて十戒の中にない表現ですね、用いて言われたわけです。これは申命記に出てくるわけです。申命記のどこに出てくるか、何箇所かに出てきますが、申命記の第6章の4、5節ですね。申命記、旧約聖書の291ページです。291ページ、申命記6章の4節、5節。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主、この言語はヤハウェですね。神はエロヒム、神、その神の名前は主、ヤハウェ、そのヤハウェを愛しなさいと、愛しようと。4節は聞けイスラエル、この聞けということがですね、重要な言葉として出てきます。神が絶えず語りかけているんだということが前提になっています。それも耳を澄まさないと聞こえてこない。それで、 この世に最も重要なことに関して絶えず私たちも聞きなさいと、今も神様あるいはキリスト様が言われているわけです。他の聞く必要もないこと、見る必要もないこと、あるいは逆に聞いてはいけないような人の悪口、あるいはこの世の悪い様々な出来事、見てはいけないような、そういうものを見てしまったり、聞こうとしてしまったり、そういう中で現代という時代はテレビというのがですね、24時間も非常に多様な放送局が、圧倒的多数は心を清めたり、本当に真実なものを愛したり、正義のために、甘んじて犠牲になってでも正義を求めるとか、そういう勇気、力、真実とかを増やすような番組ってのはほとんどないということを言えると思います。圧倒的多数は真実だが本当に清いものとか全く関係ない、むしろ汚れた汚れたようなことをですね、全く飲み食いとか、そういった一種の遊び娯楽、一時的な楽しみということで、そうしたことをすべて超えた神様の声を聞こうとする姿勢は、そういう圧倒的多数の番組で全く見られないということですね。そういう意味から、今日ではですね、この聞けイスラエルという言葉が一層ですね、切実な問題になっているということです。ラジオ、テレビ、インターネット、その他のいろんなものは、私たちを超えた存在か、聞けとか言われなくても、非常に精神的に悪いものを持っている人は何でもですね、子供でも、精神的に非常に良くない状況にあるものであっても、まず見ようとか聞こうとかする。そういうような、食べたり飲んだり本能的なことに関したりすることをたくさん出していると言えると思います。そういうふうに聞く必要のないもの、聞いてはいけないもの、見る必要のないもの、見てはいけないものが圧倒的に次から次へと人間の目に前に現れてくる状況の中にあって、聞け神の民よと、そうしたテレビやインターネット、さまざまな雑誌、小説、新聞記事、そうしたものが決して語りかけてこないものを聞こうとするんですね。聞けイスラエルよ、聞け神の民よ。そして最初に言われたのが、本当の神というのは唯一主だと。本当の正義、真実、愛、そういうのは持った、すべてを持った神は唯一である。さらにまた全宇宙をも創造した。そういう目に見えるものもすべて創造し、目に見えない愛や真実、清いもの、そういうものもみんな創造したのが神だと。そういう意味で唯一の神があってそういうことをなされた。ということは、そういう神が人間の誰でも持っている真実、嘘は大好きだよ人はまず一人もいないと思います。自分は嘘をつくの平気でも、他人から嘘をつかれて嬉しい人はまず一人もいないはずですね。心が病気に全く異常になってしまった場合を除いてですね。そういう意味では、例えば汚れたもの、美しいもの、汚れたもの、汚らしいもの、いろんなゴミや腐ったようなものがある汚いものを大好きだなんていう人、これまた一人もいないはずですね。そんなものは好きになれないように、腐ったものは悪臭がする、あるいは有毒ガスが出てくるように神様もちゃんとされておるわけです。ですから本当に美しい良いものっていうのは、本来は人間誰もがそこに心を向けるはずのものなんですね。例 えば非常に暴力団みたいな悪いことをして、収入を得てるとかいう人たちがおると。でもその中でも平気で嘘を言ったり裏切ったりする人は仲間に入れてもらえないはずですね。すぐに叩き出されると。そういう意味では悪人たちがその悪事をなすためにもある種の友情や真実っていうものがですね、裏切らない裏切らない必要だということから見ても、非常にこの真実っていうことは重要な問題なのだということがわかるわけです。とはいえ、このそこから本当のこの神様に心を向ける人は非常に少ないわけです。本質的に人間はそういうんですね。神様がおらんという人でも、やっぱり汚らしいもの、悪臭のするもの、汚れ果てたものよりも清いものを愛するですね。嘘をつかれる、誰でも好まない。真実を好む。不正なことをですね、自分がされて喜ぶ人は一人もない。不正なことを、例えば理由もない殴られたり盗まれたり、やっぱりそういうことのない正しいことを自分はしてもらいたいと思う。そういうふうに考えますと、神を、聖書の神を信じる信じないに関わらず、人間ってのは奥深いところで、本当の真実のものや正しいもの、裏切らないようなものを愛する、大事と思っているという、そういう状況があるわけですね。でも目先のいろんな欲望、様々なことに負けてしまって、そういう真実を踏みつけるということが非常に多くなる。でもここで、そういう意味で非常に人間の奥深くにですね、清いものや真実なものを好むという傾向を持っているために、それを本当にですね、その心のすべての作用、人間を支える魂というような、そういう根源的なもの、そして与えられている力を持って、すべての力を持って、その神様、唯一の神様に当然美しいものの塊でもあり、真実なものの塊でもあるから、そこに心を注げと。これも遠い、そういう意味では4節5節は深く結びついているわけですね。唯一の真実で、唯一の美しい、唯一の愛なる、そういう神であるからこそ、そこに心を向ける。いわば当たり前のことなんですね。で、ここで、この重要な5節ですが、今までにもいろんな家庭集会では何度も言ってきたことですね。日本語訳だけが心尽くしという、ちょっと分かりにくいですね。魂を尽くすってどういうことなのかと。これは言語、あるいはヨーロッパ語、みんなですね、言語に従って全てと訳している言葉です。英語訳だってたらですね、ちょっとみんなですね、例外、ほとんど例外なく何十種類、原文が全てという言葉のものですから、Love the Lord my God with, Love the Lord thy God with all your heart というわけですね、and with all your soul。それに、with all your heart, and with all your soul, and with all your might. might っていうのは力、strength ですね。こういうふうに、みんなこの例外なくですね、ほとんど例外なく、みんなすべての心、すべての魂、すべての力という、すべてという言葉です。それを、尽くすということはですね、心を尽くして一生懸命というニュアンスになります。一生懸命、ということをすべてというのは、これは私のニュアンスが違うわけですね。例えば、一生懸命に言われた仕事をですね、しましたと。時間が来るまで一生懸命掃除しましたと。掃除をしました、一生懸命。力を尽くしてしまった。と言ってもですね、力を尽くしたと言っても、他事を考えながら一生懸命掃除はすると。これはできることですね。単純作業だから。一生懸命、授業を受けているように見えてもですね、心の中で他のことを考えていると。特に単純作業の仕事、何かをですね、袋の中に入れるとか、 それは力を尽くして一生懸命やってると。と言ってもですね、他事を考えながらでも一生懸命やろうということはできるわけですね。そういう単純作業。ですから、すべての心を持って、すべての魂を持ってまで、というとニュアンスが違う。心を尽くして、力を尽くして、というのはより部分的なわけです。でこの聖書の本来は、すべての心を、ということ、すべての魂、すべての力を持って、それによって神を愛したと。だから、心、魂、力、人間の精神的な部分、すべてを挙げて、その唯一の主、唯一の神に心を注げと、心を向けよと、心の目を向けよということですね。だいたい愛するっていうのは好きとは、これはだいぶ違うわけですね。好きというのは嫌いという感情と、表裏一体、すぐに嫌いになる何かだと。仕事でも最初はこれいい仕事やと思ってしよってもですね、そこで、いろんな上司からいじめられたり仕事が失敗したりすると、もうすぐに、この好きな仕事と思ってたのに、そんな仕事は嫌いになってすぐに辞めてしまう。人間の場合でも、あの人好きだわと思ってもですね、ふとした時にその人の裏の側面なり、不真実な面とかですね、それに直接接したら途端に好きだわとか言った気持ちは熱が冷めるわけです。そういうことで愛するっていうのは単に好きということとは、これ本質的に違うわけですね。愛するっていうのは心を注ぐ。注ぎ出す。魂、一番人間の根本的な精神的な部分を注ぎ出す。そして私たちも集中したり努力したり運んだりするいろんな力を与えられてるけど、そういう精一杯の力を、すべての力を持って、その神に心を注ぐと。いうわけですね。愛っていうのはそういうふうにより、本来意味からすると、好きとはなくて、心を注ぎ出す。一番大事なのは私たちの心や考え、目に見えない部分を相手に、対象に注ぎ出すことですね。だから、こういうことから考えますと、主を愛するっていうのは、その唯一の真実な神、愛の神に絶えず心を向けなさい。絶えず心の目で見つめていなさいと。心の目で見つめる。心を注ぐということです。それが愛するという。こういうことで、神を愛するってどういうことだろうか。神好きになれたって、ひどい戦争が起こったり、自分の家族がひどい目に遭わす、事故に遭ったり、自分も非常に苦しいことがあったり、大きな失敗や病気がある。なんで、そんな風に残酷な目に遭わせる神様を愛したり好きになったりできるのか、なんていうことを言ったりしますが、この相手の心を注ぎ出すんだから、そういう場合でもですね、ヨブが神様に向かって叫んだ、あるいはイエス様が、ゲッセマネで非常な苦しみの時でも、神様に向かって引きで叫んだ、心から心を注ぎ出した。そういう風にすることが愛だ。神への。どんなにひどい目にあっても、どうか神様、ここから解放してください、救い出してください。どうして神様こういうことを起こされるんですか。そういう精一杯の問いかけをすることをまた注ぎ出すことであり、神を愛しているということの一つの内容になっているわけです。で、こうした心の動きが最もよくですね、表されている。これは、 一番よくこういったが、この神を愛するとはどういうことかを様々な面から言っている。これも詩編ということになりますが、その詩編の中で特に今日はですね、119編。詩編の119編を開いていただきます。119編は長いのですが、この中で今日と関係した部分を特にですね、見てみたいと思います。それは、119編の47節、48節。詩編119編の47、48節。私はあなたの戒めを愛し、それを楽しみとなす。喜ぶというわけですね。私はあなたの戒めを愛し、それに向かって手を高く上げます。私はあなたの掟を歌います。ここで、初めにちょっと触れましたが、この詩編とか旧約聖書の訳語の中で、戒めとか、あるいは掟とか、律法とか、命令とかですね、いろんなことで表現で言われますが、みんなこれ、結局同じことで、神の言葉のことなんですね。同じ神の言葉、神の言葉と訳すっていうことは反復がばかりで、心に訴える、訴えにくくなるというようなことから、詩的作品は同じことを繰り返さないんですね、同じ表現です。で、この詩編でも特にそれがあるので、例えばこの119編の47節から見てもですね、主よ、あなたの慈しみと救いが、仰せの通り私を訪れるように。仰せっての神様の言葉です。神の言葉の通りに私を訪れる。神様は慈しみと救いを与えるお方だと。その神の言葉のように。42節も、御言葉によりたとも。ね。これ、仰せって御言葉。御言葉はそのまま御言葉。あるいは44節。それを、立法という、これは中国語の訳なんですね。本当は法、ただ法律の法です。law です。英語で言えば。私があなたの、だから立法、御言葉、今同じですね。仰せとか言っても。御言葉を、絶えず、守る心にいつも、止めて注ぐもの。そして44節、あなたはここでは命令と訳しておりますが、同じことですね。神様の命令も神の言葉なんですね。広々としたところを生かしてください。そして広々したところで自由に遊んでもなくて、あなたの命令、これも言葉、神様の御言葉を、それを愛するがゆえにというわけですね。尋ねていく。そして47、48。あなたの戒め、これも神の言葉を言い換えただけです。戒め、愛し、それを楽しみっていうのを喜ぶという意味の言葉ですね。私はあなたのここでもう一回、戒め、神の言葉のことを戒めと訳したり。そして手を高く上げて、心を高くそこに向けるという象徴的行為ですね。そして、この55節。詩編119編の55。夜になれば皆を唱え、律法を守る。夜であってもそのままですね、寝るんじゃなくて、皆、神様の本質、皆をヤウェという皆を言うことで神様のことを思い起こし、あなたの御言葉に従おうとする気持ちに一層させられているわけです。 まあ、こういうふうにいいです。あと、もう一つ箇所だけですね。挙げておきますが、詩編119編の113から128の区切り。詩編119編の113。この119編の113の2行目。あなたの律法を、これは律法っていうのは、隣の114編の御言葉と同じなんですね。律法とは神の言葉なんです。律法、神の言葉を愛していると。愛していればこそ、その神の言葉を待ち望む。でこの律法への神の言葉への愛っていうのはこういうふうにですね、その手前のページの97節にも言われています。私はあなたの律法、御言葉をどれほど愛していること。この律法という言葉はさっきも言いましたが、単に神の言葉の言い換えで、例えばこの律法と訳、ここでは訳している言葉が、新改訳で見、教え、口語訳で起きて、こんな風にですね、この律法というこの訳は絶対的なものでは全くないんですね。聖書によって教えて訳したり、また、ここが起きてて訳したり、まあ、他のところもですね、いろいろな訳がこのことに関しても違うわけです。だから、律法と戒めと、御言葉とはどう違うのか、命令ともどう違うのか、ということをですね、日本語、ないしは中国語に訳されたことを元に議論しても意味がないわけですね。そもそも発行された訳によって、別の聖書は別に訳してあるわけです。本質的にこの詩編を言い換えていると、こういうことをしないと、こういう詩編を読むときに非常に妨げになるんですね。別々の言葉だ。意味だ。どんな意味だろう。ね、律法と戒めと仰せと命令どんなにどう違うんかなんて考えて本当に意味がないですね。みんな神の言葉というふうに受け取るのがいいわけです。そうしてどれほど愛しているかと、神様の言葉、神様の教え、神様のこうした掟っていうか、そういうこと愛しているからばこそですね、その神の言葉、神を愛すればこそ、その神様のお心が出て、お心から出てくる神の言葉をも当然愛するわけです。イエス様も口から出るものは、その心を表す。心から出てくるんだと。と言われたですね。口から出るものは、心から出てくるから、それは悪い、心、悪い思いの言葉は人を汚すと言われました。それに神様の口から出る言葉は神様のお心から出てくるわけですね。 だから神を愛するとは神の様のお心に自分も心を注ぎ出すんだから、当然その心から出てきた神様の御言葉も当然愛する。神の言葉を愛する者はまた神を愛すること、神を愛する者ことはまた神の言葉をも愛する者になる。だからその神とは真実や最も、時間にも、いかなる朽ち果てることもないものであるから、それこそが人間をすぐに移り変わるわけですが、それ、神の言葉は決して変わらないので導く。それで119の105編。あなたの御言葉は私の道の光だと。私の歩みを照らす灯火になってくれる。本当に神を愛し、御言葉を愛すると、神を愛すると、一層このように私たちを照らす光になってくれると。神を愛して何が与えるのか。神の心を注いだら、ますます神の言葉が光になってくる。そして、この119編の127。128ですね。 119、詩編119編の127、128を見ます。私は金よりも純金にも勝ってあなたの戒め、あなたの御言葉、神の言葉を愛します。だからあなたの命令のすべて、あなたのこれも命令、御言葉ですね、御言葉のすべてに従ってまっすぐに歩くのですと、まあこういうふうにですね、他も承諾、もう一つだけ最後にですね、119編の163以降も繰り返し繰り返し言ってますね。119編の163以降です。あなたの律法を愛します、御言葉を愛しますということです。日に7度私はあなたを賛美する、愛するがゆえに賛美する、律法を愛する人に平和に従うようにと。167もあなたの定め、これも御言葉と同じですね。どこまでも愛すると、こういうふうに長い詩ですけれども、こういうふうに神の言葉への愛というもので、この詩119編は満ち満ちているわけです。それはまた神への愛で満ちている書物なんですね、詩編。まあ、こういうことですね。神を愛するとは、すなわち神様の心から出てくる神の言葉を愛することである。そして神の言葉が誰にもですね、わかる、受け入れられるように心を注ぎ出すことができるように、このように、文字で記されて、それが書きつけられて全世界に今でどこに行っても存在するほどになっていった。神の言葉、愛し、神を愛する。そして他方、今度は神がそのお心によって直接創造されたものが、この私たちを取り巻く自然なんですね。広大な自然、今朝も朝6時頃外を見ますと、爽やかな青い色、真っ青な青い色と白い雲が西から東へとずっと動いておいたんですね。で、朝日に非常に真っ白に輝く雲、そういうような自然、この神様の愛の心、深いご摂理から作られたわけですね。だから神様を愛するということは、その神様の深いご計画によって創造された自然をも愛することになるわけです。目の前の小さな花、花びら、あるいは木の葉っぱ、木立、あるいは風の音、今朝はとても強い風があったので、山にある我が家では非常に麗しい無数の葉が奏でる音楽でした。それは本当に人間の指揮者や交響楽団ではなくて、いかなる人間的なものも入り込まないですね。人間の交響楽団からも美しい音色が醸し出されますが、そこにはここの人はですね、様々な競争を勝ち抜いて、そこにそういう楽団に採用された。なんとかして入ろうと思っても入れてくれなかった。そういうことでですね、そういう楽団の一人一人の思いは、人間的な思いも様々あるはずですね。怪我や病気しても、家族状態が何らか特別であって、そういう演奏練習もできない状況になったり、たちまちそういう楽団で続けられない、ね、そういうふうに、そういう中でも、しかもこういう音楽でレベルを上げるためには相当な費用、お金がかかるわけですね、子供のところ。そんな競争とかお金とかですね、人間関係のことによって採用が決まったりとか、だからもう自分があんまり演奏したくない演奏であって、でも曲であっても、あると決まったらですね、ものすごい時間と労力をかけてそれを練習したものにしなきゃんですね。管弦楽の場合ですと、ですから、そういう 交響楽団の美しい演奏でも、その音だけ聞くと本当にそれはいい音が醸し出されるんですが、ひとたびテレビの画面で見るように、ここの演奏者の顔や映し出すとですね、そんな本当音楽と関係ないんですね。本来はまあこう言って、まあこう下ろしてですね、演奏者の服装とか顔つきとかそんなの一切見えない、音だけ純粋に味わって本来の音楽ですね。ところが木の葉の、無数の木の葉の演奏っていうものは、そういう人間的な競争やお金いうものが一切ない。本当にその風、無数の葉がおびただしい風のものが擦り合うだけで、不思議な重厚さのある音響いたりするんですね、しばしば。そういう風な単なる木のそよぐ音も、神様の特別な無限の英知からなされてるんだと、私たちへの愛からなされてると思えばですね、そういったこともまた神を愛することにつながるわけです。遥かな遠いですね、アメリカ外国だの素晴らしい景色だとか見に行かなくても、身近なそういう雲や風、そしてまた道端にあるような小さな花、葉っぱ、それに静かに目を留めるだけでも神様の直接の創造されたものなので、それはに心を注ぐことはまた神を愛に、神に心を注ぐことになるわけです。そういうふうに神を愛することは、神様の言葉を愛すること、聖書の言葉も含まれますが、祈りの中で告げられる言葉、神様の霊的な御言葉を愛することでもある。そして神の作られた自然をも愛することである。そういうふうに、なってくるわけですね。そして当然そこから最も神様の創造に力を入れられた人間を愛することにもつながるわけです。それがまあ次のところになります。で、今日はそういうことで、神を愛することは難しいことでなくて、日々の目の前の自然を見て、そこに神様の愛の心、真実の心、我々のメッセージを、そこに心を注いで受け取ろうとする、そういう身近なところから、私たちは神を愛するということへの非常に深い無限の世界へと導かれるということです。はい、以上です。